43分です。ここからは法律相談です。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はこんなお話です。数日前に新聞や報道で出ていた最高裁の判決のお話ということで、元夫婦関係にあった、元夫ですねが離婚した元妻と過去に不倫関係にあった男性に対して不倫が原因で離婚したとして慰謝料を求めていた事案です。最高裁、慰謝料は請求できないと判断したということで、これは確かに、いろんな不倫のなんていうか過去にもしかしたらその可能性のある方たちはヒヤヒヤしながらご覧になっていたんじゃないかなと、
そういう意味ではネタにしやすいところといえばしやすいです
よね。ちょっと遡った話でもありましたから ね、はい。
で地方裁判所、最高裁の前には当然高等裁判所、地方裁判所の判決っていうのがあるわけですけれども、この夫側の請求、つまり元妻に対する、の不倫相手に対する慰謝料請求を認める、そういう判断だったんですね。これに対して最高裁はこれを覆した、元配偶者のですよ、元妻の不倫相手に慰謝料請求はできないのと、聞くそれだけ聞くと、びっくりするような、話ではあるわけですね。
テレビなどではその妻が夫の不倫相手に対して、可愛いからっていい気になるんじゃないわよとか言って慰謝料を請求するシーンとかね、ありますからね。
そうですよね。で法律上の条件さえクリアすればですけれども、自分のパートナー、相手配偶者と不倫をした相手に慰謝料を請求できるというのは、これある意味当たり前の考え方と言ってもいいんですよね、法律上もですし、実際それを実践されている方もいらっしゃるわけだけども、しかし今回の最高裁は不倫相手にして対して慰謝料は請求できないという、なんだか今までと違う逆の結論を取ったようにも見えるわけですね。
ここの部分どうしてだったんでしょうか。
ここはですね、実は私たちの一般の人たちが不倫と聞いて普通にイメージする場合の慰謝料と、今回の最高裁が問題とした慰謝料は同じ慰謝料、つまり悔しいとか悲しい、辛いという、そういう精神的な落ち込みへの金銭賠償という意味では一緒なんですけれども、基盤というか出発点が違うんですね。ちょっと平たく言うとですけども、その若い小娘にね、慰謝料を請求するとかね、あるいは詩人の青い、男にね、卑猥な男に慰謝料を請求するというような場合の慰謝料というのは、夫婦の貞操、つまりその性的な純潔を保つ関係というものを、汚されたことによるショック、これを償わせるのが慰謝料なんですね。もっと平たく言うと、早い話、俺の妻を、私の夫を寝取りやがってというニュアンスの慰謝料が不倫をイメージする場合の慰謝料なんですね。でこれに対して今回の最高裁の慰謝料というのは寝取りやがってという意味の慰謝料ではなかったんですね。平たく言うと、この不倫がきっかけになって離婚した、夫婦関係を離婚させやがってというニュアンスの慰謝料だったということなんですね。
不倫したことに変わりはないので、同じじゃないのかななんて思うんですけどね。
そうですね、普通に考えれば、同じように聞こえてくるので、どうしてもここは法的な考え方というのを一つかませないといけないんですね。ちょっとそこは詐称しますけれども、不倫相手に対して慰謝料請求をする場合というのは、今回ですね、最高裁がはっきり言いましたけども、今申し上げたように寝取り上がって的な慰謝料請求の方法を取りなさいと言ったんですね。後者で離婚させやがって的な慰謝料というのは、これはあくまでも夫婦間の当事者の中で話をすべき問題であって、夫婦の一方が夫婦の他方に対して言えるべきものであって、原則として夫婦の外にいる、今回言う不倫相手の第三者ですね、に対しては請求できないと言ったんですね。これ、なんていうか、もうちょっと分かりやすく言うと、世の中でですね、その不倫がきっかけで、不倫が原因で離婚をするケースもありますけれども、一方で、とりあえずは冷静になって、夫婦として頑張っていこうじゃないかと、離婚を思いとどまるケースっていうのもやはりあるわけですよね。それで話し合いを重ねた結果で、やっぱり離婚しようとか、 あるいは時間が経っちゃって、まあ、なんていうかな、愛情が冷めて離婚しようなんていうケースもあるかもしれませんけども、要は不倫発覚後から、まあ、徐々にさまざまなプロセスを経て最終的に離婚に至るんじゃないのと。要するに不倫イコール即離婚ということにはならないんじゃないのということを示唆した判決なんですね。つまり一般感覚からすると不倫がきっかけで離婚したとかって言うかもしれないけども、最終的に離婚するかどうかは夫婦の話し合いの結果でしょうと、だから直ちに第三者が離婚させやがってということにはならないんじゃないのと、そういうような判決だったんですね。まあ、これもうちょっと本当法律用語で説明した方が本当はもうすごくシンプルで説明しやすいんですけども、まあ、平たく言うとこういう形ですね。
はい、まあ、だから離婚の直接の原因、まあ、離婚に関しては夫婦間の問題でしかないと、そこに第三者がこう介入したところでって話なんですよね。
う
ん、
そう、きっかけっていうのと直接の原因っていうのはちょっと違うということですよね。
はい、まあ、難しいんですけどね。だって離婚、不倫が原因だったわけで、
はい、難しいところだ
と思います。しかもこれちょっとその不倫からまた離婚までが
時間があったんですね。
あったというのもありましたよね。
別の争点みたいなのもあったりはしたんですけれども、はい、
いやでもね、なんか今回注目されて朝のワイドショーでもやってましたけれども
見ちゃいましたね。
見ちゃいましたね。ただ、まあ、こんな形で、まあ、裁判沙汰になるのは仕方ないんですけども、なんかこう全国の皆さんが注目するっていうのもなんか寂しい世の中だなっていう気がしましたけど、
ね、まあ、今回のケースですからちょっとまあ別の争点、時効の問題っていうのもあって、ね、まあ、ある意味ご主人がだったかな、まあ、一つ苦肉の策としてこういう方法を取ったんじゃないのかなとは思うんですね。だから、まあ、そこは最高裁としてどういう判断を示されているのかが、まあ、興味が持たれているところではあったんですね。
最高裁まで行ったっていうのもね、またね、はい、はい、まあ、でもいずれにしても不倫はダメです。
ダメです。
ということで、はい、結論でした。たくさん先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
曲いきたい。